聖書を読み致します。聖書はヨハネによる福音書第9章の41節です。新約聖書の186ページです。新約聖書186ページ、ヨハネによる福音書第9章の41節です。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなた方は言っている。だから私たちの罪は残る。以上です。たまに喫茶店などに行って、まあ一人で読書をしたりしておりますと、隣からですね、いろいろな会話をしている声が聞こえてきます。まあ聞いちゃいけないんでしょうけどですね、まあちょっと気になったりするとですね、ちょっと聞き耳を立てているというような時もあります。まあそんな時にですね、なんかちょっとなんて言うんでしょうね、アドバイスしたいなっていうようなこともですね、思うこともあります。その相談の内容にアドバイスするわけではなくして、大抵はですね、相談している側ではなくて相談されている側の人にですね、アドバイスしたいと思うことの方が多いかなというふうに思います。何かっていうとですね、何かこう相談をされている時にですね、大抵多いのはですね、私の経験からするとこうよとかですね、こんなふうに乗り越えたのよとか、あなたはですね、だからこうすればいいよとか、そういうふうなことを言ってる方々がですね、非常に多いんですね。それでですね、その相談した人が納得すればですね、納得すればっていうか、ありがとうって言ってくれたらですね、何もアドバイス必要ないんですけども、よく聞いてると、でもね、でもね、でもねっていうようなことがですね、続いていくんですね。そのたびにですね、でも私の経験からするとこうよとかですね、こうすればいいよとかって言われるんですね。で、その話をですね、なぜですね、その会話がですね、成り立っていかないのかなと思ってみると、自分の経験や解釈でですね、判断して自分中心でですね、答えてもですね、それは答えとならないという、そういうことなんだろうなと思います。で、本当はですね、してほしいのは何かっていうとですね、何も言わずにそうね、そうね、そうねって聞いていただくですね、それが一番まず大事なんじゃないかなと思います。私はこうこうこうこうこうで、そうねって、じゃあこういうことねっていう、そんなふうにして聞いてあげるとですね、答えはおのずとですね、その人自身が持っていかれるんじゃないかな。そんなことをですね、思いながらそういう会話を聞いているところがあります。そう思って自分を振り返るとですね、自分の判断を押し付けてるっていうことの方が実は会話の中で多いのじゃないだろうか、そのことをですね、反省したりもします。今日はですね、イエス様によって生まれつき目の不自由な人が癒されるっていうところであります。見えなかったものが見えるようになるという奇跡を通して神様の国が出てきていること、イザヤ書の預言をですね、実はですね、示しているところでもあります。見えない人がですね、見えるようになる。神様が来られたら見えない人が見えるようになるのだ。ですから見えない人が見えるようになった時に、そこにおられるイエス・キリストこそ神の子であるということが今日語られていることなんではないかなと思います。しかしそれをですね、みんなは信じることができなかった。特にファリサイ派の人々や律法学者たちはですね、信じることができなかった。だから何回も何回もですね、イエス様のことを事情聴取をするような形で、こうだ、ああだ、ああでないって、自分の判断ではですね、分からないから、きっと何回も何回も聞いたのではないかなと思います。でもそれっていうのは、初めから信じてないから、言い聞かせようとして、実は何回も何回も質問したのかもしれないなというふうに思うのです。だとするならばですね、私たちが本当にイエス様の前でしなければならないことは何だろうか。自分たちはまず見えていないのだ、イエス様の言葉を聞いていないのだという点に立つことではないかなというふうにも思うのです。今年は恵まれておりまして、ルーテル教会にもですね、4人のですね、牧師が誕生するっていう知らせを聞いております。 いよいよ多分来週がですね、安守式ですので、4人の牧師がですね、誕生するのでしょう。まあ、そういう安守式というふうに言いますけども、安守式が来るたびに、自分の安守の時のことも実は思い起こされてですね、自分はどうだったんだろうっていう初心に帰るような、そんな時も与えられるのがこの安守式です。まあ、牧師になってですね、自分の間違いにですね、気づくっていうのは大体10年ぐらいかなというふうにも思います。まあ、牧師になってすぐはですね、御言葉を伝えようですね、御言葉を教えようですね、そういうこう、なんていうんですかね、自分の心を奮い立たせて現場に向かっていくのです。まあ、伝えようとするんだったらまだいいんですけどですね、教えよう、教えなきゃいけない、しかも正しいことを教えなきゃいけない、そういう点に立ってみるとですね、実はなかなか御言葉というのは伝わっていかないということに気づくのが大体10年ぐらいのことかなというふうに思うのです。まあ、私も牧師になって本当に教えようというふうな立場に立って始めやっていたなと思います。しかしそれがなんで伝わらないんだろう、なんで聞いてくれないんだろう、なんでこう語った言葉に対して反応がないんだろう、そんなことをですね、考えていたのでもあります。しかしある時にですね、そうじゃないのだということに気がつくのです。それは自己主張というか、自分のことばっかり、自分がこう思うからこれを聞けっていうふうに言ってたのかもしれない。だとするならばですね、じゃあどうすればよかったか、10年後ぐらいに分かったことはですね、教えるんじゃないんだな、御言葉は届けるものなのだなということでした。自分が福音に生かされた御言葉、自分が本当に感謝する御言葉、それをですね、目の前にいる人たちに届けるという、そういう視点に立った時に、実は御言葉っていうのは本当に伝わっていくんだな、自分だけの視点、自分だけの考え、自己主張ではないのだということに気がつかされるのです。イエス様は今見えるとあなたたちは言っている、だからあなたたちの罪は残るというふうに言われています。自分たちの判断基準だけでは見えていると主張しても、実際は見えてないことの方がですね、実は多いのではないかなと思います。新共同訳の前の口語訳にはこの箇所はこういうふうに訳されています。あなた方が見えると言い張るところにあなたの罪がある、今日はこのあなた方が見えると言い張るところにあなたの罪があるという言葉を少し自分の心に置いて一日を過ごしてまいりたいと思います。自分の判断、自分の基準だけが正しいのではなく、相手にもですね、同じものがあるということをまず考えなきゃいけないということかもしれないなと思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は私たちと共におられています。どうか私たちが見えると言い張るのではなく、イエス様が私たちと共にいてくださって、そしてイエス様の御言葉の中に見えるものを見つけ出すことができるようにしてください。どうか私たち一人一人が今日も御言葉に立って生きることができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、全国にあるキリスト教会、そこに住む信者、求道者、牧師牧師の家族と共にいて守り導いてください。またルーテル保育所、大乳乳幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故や気合わせ、病気、新型コロナから守ってください。能登地震で苦しんでおられる方々、ガザで泣いている方々、またウクライナで苦しんでいる方々がおられます。どうかその一人一人の横にイエス様が共にいて寄り添って、慰めの御手、平和への道筋をどうか示してください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。